ようございます。聖書と福音の時間です。6月といえばアジサイ、雨、傘、カタツムリ、ジューンブライド。ところでジューンブライドの由来にはいろんな説がありますが、一番わかりやすかったのはヨーロッパでは良い天気が多いのは6月だからというものです。忘れてはいけませんよ。今日は父の日です。お父さんと天の父の恵みに感謝しましょう。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、松岡修造さんが主催するテニス合宿の番組を見ました。そこに集まる子たちは、皆将来、プロのテニスプレイヤーを目指す人ばかりです。今をときめく錦織圭選手も、この合宿の卒業生なんです。それですごい競争率で全国選抜の子供たちが参加するんです。ところが松岡さんの特訓は実に厳しく、中には心が折れそうになる少年も出てくるんです。そんな一人の少年に松岡さんは両親の手紙を読ませたのです。そこにはこう書いてあったのです。私たちはなんとか君を夢につながる列車に乗せることができました。辛いこともあるでしょう。でも私たちも君と一緒の夢につながる列車に乗っているということを思い出してください。この両親の手紙は少年を奮い立たせました。両親の熱烈な応援とともに今のしんどい合宿に意味を見出すことができたからです。合宿はただしんどいだけの苦行ではなく夢につながる列車なのです。ところで、私たちを作りになった神様も、この地上の生涯という厳しい合宿の中で、つい倒れてしまいそうになっている人間に対して、励ましと勇気の手紙を送ってくださいました。それは聖書です。そしてこの聖書の中心主題は、イエス・キリストなのです。そして神様のお心のすべては、この神の一人子、イエス・キリストの中にすべて、秘められているのです。そこで今日はイエス・キリストの生涯を描いた神の言葉を考えてみましょう。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは神の一人子であられるのに、人としてこの世に生まれてくださった、ということです。神の高い地位を捨てて、この地上に人として来てくださった方、100% 神の本質を持ったまま、100% 人としてこの世に来てくださったのです。数年前、エジプトで最も献身的な母親に贈られる賞が、シサ・アブ・ダオという65歳の母親に贈られました。一体どんなお母さんなんでしょう。子供を養うために40年以上男性の格好で働いていた人なのです。一体なぜそんなことをしていたのでしょう。今から40年以上前、ちささんが妊娠6ヶ月の時、夫が突然亡くなってしまったのです。ところが当時のエジプト社会では社会保障がなく、また女性が働くこと自体が簡単なことではなかったのでした。その上、シサさんは文字が読めなかったのです。さらに家族は彼女が女で一人で娘を育てるために働く道を選んだとき、激怒したのでした。再婚を望んでいたからです。シサさんは味方になってくれる人をどこにも見つけられない状況の中で、取った行動は 女を捨てて男になることだったのです。髪の毛を剃り上げ、坊主頭にし、大きめの男性の服を着、あくまで男として働きに出たのです。彼女が女性であることを知らない遠くの村に行き、男がやるのと同じ量の仕事をこなしていたのです。と言ってもデスクワークではありません。レンガ作りです。それはとてもきつい肉体労働です。それから農業に従事し、年齢的にそのように体を酷使する仕事が難しくなってくると、靴磨きをして家計を支えたのです。すべては自分の娘を育てるためでした。やがて43年経ちました。今では地元のルクソールでは彼女が女性であることは周知の事実となっています。そして愛する娘のために女性の立場をかなぐり捨てて全く悔いがなかったと生きる彼女に対して周りの人々は敬意を表し、ついに数年前大統領からも表彰されるに至ったというのです。彼女に持って生まれた女性という立場を捨てさせたのはひたすら子供への愛でした。それと同じく、神の一人子がそのあり方を捨てて、罪にまみれるこの世に来られた理由、それは世にいるあなたを愛するためであったというのです。第二に、キリストは実に十字架の死にまでも従われたということです。100% 人となったキリストは、もともと人である私たちと同じように、食べなければ飢え、飲まなければ乾き、叩かれれば痛みを感じ、切られれば血が出る方です。しかしキリストは私たちとは全く異なる点が一つありました。それは罪が全くない方であるということです。この方の行動にも、言葉にも、心の中の思いにも、罪の一かけらも見出すことはできませんでした。世界にただ一人、全く罪のない人、それがイエス・キリストなのです。この罪の全くないキリストが、極悪人だけがかかる十字架にかけられ、処刑されたというのです。一体どんな罪で告訴されたんでしょう。それは、キリストが自らを神の救い主であると名乗ったということが罪とされたのです。ところで、アメリカの映画俳優にロバート・デ・ニーロという人がいます。徹底的な役作りをすることで有名ですね。ゴッドファーザーパート2では、シチリア島に住んで、シチリアなまりのイタリア語をマスターしました。タクシードライバーという映画に出た時には、3週間にわたってニューヨークでタクシードライバーとして働いたんです。ある時彼は、ホームレスの役作りのため、路上生活を実体験したのです。夜になり、そのままの姿で宿泊先のホテルに入ろうとしました。ところがホテルからは宿泊を拒否されてしまったのです。ところでそのホテルのオーナーはロバート・デ・ニーロその人だったのです。彼は自分の持ち物であるホテルからは宿泊を拒否されてしまったのです。まさかオーナーであるとは思われなかったからです。ところでキリストは神です。そして聖書の神はこの世界を作られた作者であるというのです。いわばこの全世界の王、全宇宙のオーナーなのです。彼はこの世界に対する所有権を主張することのできる唯一の方でしたが、ご自分の民は彼をキリストとは認めず、何をたわごとを言ってるのかと拒否し、十字架処刑の判決を下したのです。しかしキリストはその無礼に対して、人に文句を言う代わりに神に向かって祈ってくださったのです。そして人が犯すすべての罪を身代わりに引き受ける場所として十字架を忍んでくださったのです。第三に、キリストは死後三日目に復活し、天に上げられ、今天からあなたのために祈りを捧げている方であるということです。あなたが救い主イエス・キリストを信じるように、天から願っている神、それがイエス・キリストです。もし私たちが、この人となられた神、十字架の上で私たちのために死んでくださった神、三日目に蘇った神であるキリストを信じるなら、キリストは私たちに 永遠の命、復活の命を与えてくださいます。ローマ時代、あるローマの隊長が、こと切れた兵士を何とか立たせようとして苦心しました。肩を貸したり、腰を持って引き上げたり、両脇から持ち上げたりして何とか立たそうとしますが、しかし支えがなくなるとすぐに倒れてしまいます。諦めて隊長は言いました。このふぬけ野郎。死人に必要なのは、支えてではなく、新しい命なのです。霊的に死んでいる罪人に必要なのは、キリストの命なのです。そしてその永遠の命は、キリストを信じる全ての人に与えられるものなのです。どうぞあなたも、イエスキリストを信じ、この永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。